聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書25章6節から10節。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。次に、新約聖書マルコによる福音書4章24節から25節です。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。以上です。
先々週の礼拝において、マルコによる福音書の4章の21節から23節に記されている灯火の例えという話を学びました。今日はその話、同じ区切りの中にありますが、その話にすぐ続いている、24節、25節の御言葉をお読みいただきましたが、この御言葉を思い巡らしながら、今日は礼拝を捧げたいと願っております。ただ、やはり、このように非常に深く結びついている御言葉ですので、その前にあった灯火の例えに関しても、まず初めに簡単に振り返っておきたいと思います。21節、灯火を持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか、そのように言われておりました。ここで言われる灯火というのは、部屋の中を照らす照明としての灯火、ランプを指しております。夕暮れになれば部屋の中も暗くなる。その時に誰かがランプを持ってきてくれたらどうするだろうか。その火をすぐ消してしまって寝台の下にしまい込んでしまう。そういう人はいるだろうか。いや、まずいないだろう。むしろ、早速その明かりを食台の上に置く。そしてその光の中で私たちはまた活動を続けていくことができる。そういうことですね。で、この灯火の例えを語られたとき、主イエスはご自分のことを語っておられました。つまり、この明かりというのは、まさにこの世を照らす誠の光として来られた、イエス様ご自身を指していたのであります。そうしますと、イエス様がこの世に来られたことによって、この世界に新しい光がもたらされた、そういうことになるんですね。もうこの世界は闇に閉ざされたままではない。今までと同じではない。イエス様と共に、またイエス様によって新しい救いが もたらされている、新しい救いが始まっている、それがイエス様の根本的なメッセージでありました。でしかも大切なことは、この例えに関しても大切なことは、これは単なる説明ではないんですね。このように起こっていることに関して、何かイエス様が評論家のようにあれこれと解説をしているのではない。むしろここには、私たちに対するイエス様からの招きがある。イエス様ご自身が来られたことによって、神の救いの光がこの世にもたらされた。もうこの世は暗い闇に包まれているのではない。新しい神の御業が始まっている。それにふさわしい歩みに私たちが導かれるように、イエス様は招いておられる。いや、そう言われても、私たちには何も変わっていないようにしか思えない。すべては同じじゃないか、そう言いたくなるかもしれません。で、確かに、私たちの目に見えるところだけに固執するならば、その通りかもしれない。この世界には今なお多くの災害や災難があります。さらには人間同士の憎しみがあり、争いがあり、差別や偏見、そして戦争、そういう罪の嵐が荒れ狂っているように思われる。そして多くの人が傷ついており、私たちも悲しみや痛みを毎日のように背負わされている。そういう現実の中で何が変わったのか、そう言いたくなる時もあるでしょう。しかしそういう私たちのただ中にイエス様は改めて来られて私たちに告げるんですね。神はもうあなたたちを放っているのではない。イエス様を通して、その十字架と復活を通して、その御業を始められた、私たちを生かす救いの御業をもう始めておられる。だから、私たちはもう闇の中にうずくまっている必要はないのです。むしろこの神の声に目を覚まされ、神の声を聞いて、イエス様の光のもとに立ち上がっていくように、イエス様の光に照らされて新しい歩みを始めるように、たとえ少しずつであっても、私たちの生き方、この世界を見る見方、人との関わりというものが変えられていく、根本から変えられていくような、その恵みの中に入っていくように私たちは招かれている。このような招きを語っているのが、この灯火の例えでありました。希望を持って、希望を捨てないで、大胆な希望を持って、イエス様の光の中を歩き始めよう。そういう招きです。まあ、そして、その例えが終わるところ、23節に、まあ、一つの言葉が添えられております。聞く耳のある者は聞きなさい。まあ、聞く耳のある者は聞きなさい。まあ、何か厳しい言葉のように聞こえるかもしれません。まあ、確かに一定の厳しさはあるでしょう。でもこれもまた私たちをご自分のもとに引き寄せようとしているイエス様の言葉です。このイエス様の招きの言葉を聞く耳を持ってほしい。すぐには信じることができないかもしれないけれども、神様によって耳を開かれ、この私の言葉に聞き従ってほしい、受け入れてほしい、そういう願いが込められております。で、ちなみに、まあ、この視点に立って振り返ってみますと、 まあ、この一つ前、四章の始め、まあ、四章の三節ですね。はじめにイエス様が語られた、こう、種まきの例え、種をまく人の例えを語るときにも、三節においてイエス様は、まず、よく聞きなさい。聞くことに注意を向けさせています。しかもその例えの終わりにあたる九節においても、聞く耳のあるものは聞きなさい。まあ、二十三節と同じ言葉をイエス様は語っておられます。イエス様が例えを語られるとき、まあ、言い換えれば、例えをもって私たちを招かれるときに、こう、聞くことに注意を向けさせているんですね。イエス様の例え話というのは、まあ、一面では子供でもすぐわかるような優しい面があるかもしれません。それも事実だと思います。しかし同時に、そこには本当に私たちの耳が開かれていかないと、触れることができない、信じることができない、そういう神様の奥義という側面があるんですね。だから私たちは聞くことに注意を向けさせられる。聞く耳を持ってほしい。そういう言葉がその都度イエス様から語られるのです。そしてそれを受けるように、まあ、今日の24節の話が改めてこう語られてまいります。まあ、そちらにここで改めて目を向けてみたいと思います。ただここでもやはり印象深いと言いましょうか。24節の語り始めですね。何を聞いているかに注意しなさいと。もう一度聞く耳を持つように、まあそのことに思いを向けさせております。そして実は24節自体がその聞くということに関するこう、例えにこうなっているんですね。まあ、ここで、まあ、24節改めて読んでみますと、このように言われております。何を聞いているかに、まあ、注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。自分の測る測りで測り与えられる。まあ、わかるような、わからないような、そういうものをお感じになるかもしれませんが、まあ、ここで言う測りというのは、まあ、重さを測る測りではなくて、まあ、むしろ物の量を測る、それこそこう、マスのような入れ物、容器をこう、想像すると、わかりやすいと思います。まあ、そして、まあ、お米でも、豆でも、まあ、お菓子でも、何でもいいんですけども、例えば、あなたが持ってきた、その入れ物一杯分を、あなたにそのまま差し上げますよ、あげますよ、まあ、そのように言われた場合、どうでしょうか。大きな入れ物を、大きな入れ物を持ってくれば、それだけたくさんのものをもらうことができる。反対に小さな入れ物しかなければそれだけの量しか受け取ることができない、まあ、そういうことが起こるんですね。まあ、もちろん現実にははかりというものは同じでなければ不公平ですからそういうことはないんですけども、ただ私たち今神様のあふれる恵みを差し出されている。そして、あなたの計りで、好きなだけ持っていけばいい。あなたの計りの分だけ、その恵みをあなたのものにしなさい。そう招かれているんです。でも、残念なことに、私たちの計りが、 小さすぎるんですね。神様の恵みが私たちの物差しを超えてしまっている、いや私たちのマスが神様の恵みに対してあまりにも小さいので、私たちはその恵みの豊かさがわからない、その恵みの真実さ、どんなに神様が私たちを愛してくださっているか、恵んでくださっているか、そのことに想像が追いつかないのです。ですから、毎日毎日の中で私たちには神の豊かな恵みが約束されているのに、備えられているのに、それがわからない。喜んでそれを自分のものとして受け取っていくことができなくなっている。そういう私たちの現実を、まずここで、この例えでもって示しておられます。まあ少し話が変わりますけれども、まあ少し参考になるかな、皆さんの理解の助けになるかなと思って申しますが、神様の恵み、また神様の恵みに満ちたご計画ということに関して、刺繍で編まれた、美しい、まあ、模様というんですかね、そういうものに例えられることがあります。で、私自身はあまり刺繍のことは詳しく、わからないので、豊かに説明できなくて申し訳ないんですが、まあ、様々な色の糸を、こう、巧みに織り込むようにして、こう様々な図柄とか模様などをこう描き出していく。まあそれが刺繍だと思うんですけども、ただその裏側を見ている限り、何が何だかわからないものですよね。たくさんのいろんな糸がただごちゃごちゃとこう絡み合っているだけにしか見えない。美しいどころか本当に混乱しているようにしか見えない。でもそれの表側を見るならば、そこには本当に綺麗な豊かな模様がこう編み出されている。で、神様の恵みの計画もこうそういう面を持っているということです。私たちはこの世界のこと、自分のこと、裏側しか見えていない。まあ、それはこの世に生きている私たちですから仕方がないんだけれども、目に見えるところでは裏側しか見えていない。そうするとそこには何の意味もない、何の秩序もない、混沌としたものしか見えない、そういう思いがいたします。でも、それが全てではないんですね。神様にとってはそれが全てではない。その表側には美しい模様を神様が描いてくださっている。私たちにとって本当に喜ばしい、美しいご計画に満ちた世界がそこに描かれている。神様の美しい世界がそこに編み込まれている。私たちにはそのご計画を今は見通すだけの目がありません。その想像力がありません。でもそこに約束を信じて、神様のなさることを信じて、きっと豊かな模様がある。私たちの思いを超えた神様の恵みがある。そのように信じることができるときに、私たちはそこに生きる意味を見出していくことができるはずであります。まあ、今日の例えに戻りますけれども、私たちは自分の計りが小さいのです。神の御言葉を聞いても、その溢れる恵みをそこに汲み取ることができない。入れることができない。だからそれを理解できない。自分の視点からしか、神の恵みを切り取るように見ることしかできないのです。そうなると神様を信じてもどうせこんなもんだろう、 神様のなさることは、少なくともこの自分に対して神様がなさっていることはこんな程度ではないのか。信仰信仰と言うけれども、どうせ私にはこれだけのものしか与えられない、どうせ神様はこの私はこれぐらいしか愛してくださっていない、そのように私たちは聞いてしまう、そのようにしか思えない。それが私たちの陥りやすい現実であります。このように生きる人間であるがゆえに、そして罪の中にあるものであるがゆえに、そういう悲しみの中に私たちはある。でもだからこそ神様は言うんですね、おっしゃるんですね、何を聞いているかに注意しなさい。いや、あなたが今聞いていることがどんなに豊かな神様の恵みに満ちたものであるか、そのことに思いを向けてほしい。あなたの想像力を向けてほしい。あなたの信仰を向けてほしい。まあ、最後にいたしますが、気をつけていただきたいのは、今日の御言葉もお説教ではないのです。聞く耳をちゃんと持ちなさいよ。今のような、あなたのような不信仰じゃダメですよ。そうやって私たちを否定してるんじゃないんです。はじめにも申しましたように、特にこのマルコによる福音書で続けて語られている例えはみんな招きの言葉です。今あなたがどこにいようと、あなたがどんな状態であろうと、私のもとに来なさい。私を信じて私のもとに来なさい。そういう招きです。そこには豊かな実りがある。そこには本当に輝かしい光がある。本当の希望がある。今実りが見えないから、今自分の目に光が見えないから、今自分が傷んでしまっているから、もう諦める、そこには何もないと決めつけてしまわないで、神様が、いや、イエス様が招いておられるその約束の大きさにあなたが心を向けるように、イエス様が招いておられるんです。だから今日の計りの例えに関しても、あなたは自分の計りを大きくしなさい、もっと大きな計りを持ってきなさい、もっとしっかりしなさい、そう言ってるんじゃないんだ。私があなたの計りを大きくしてあげよう、私があなたに大きな計りを与えてあげる、今日からは自分の計りではなくて、自分の計りにしがみついてるんじゃなくて、私の計りを持って神の恵みを測るように、神の恵みを受け取るようにしなさい、そういう招きです。そのように神様が私たちの心と耳をいつも開こうとしてくださっている。私たちはそう言われてもすぐにはわからないかもしれない。でも神様の約束であること、その神様の真実さを信頼していくのです。自分の小ささ、自分の持っている小さい計りに固執してしまわない、それをむしろ神様に委ねて、そういう重荷も神様の前に全部下ろして、神様が与えてくださる計りを取るのです。神様が与えてくださる心を持って、信頼の心を持って、その御言葉に耳を傾けていく、神様の恵みを信じていく、それが今日の、いつもそうですけれども、今日改めて私たちに与えられている招きの言葉です。神様は私たちが豊かな実りの中に、豊かな希望の中に入ってくることを手を広げて 求めておられる。しかも私たちの計りを大きくして、私たちの心を開くようにして待っていてくださる。私たちは希望を持って、大胆に希望を持って、この御言葉に信頼していくのです。24節の言葉に、さらにたくさん与えられるとありますね。私たちの計りは小さいのです。私たちの計りでは少ししかもらえない。でも神様は私たちにたくさん与えること、いや、溢れるばかりの恵みをすべて与えることを望んでおられる。いや、必ずそうすると私たちに約束しておられる。その神様の約束に信頼して、また新しい歩み出しを成してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはいつも私たちの思いを超えた豊かな恵みを備えていてくださいます。あなたのその恵みを、計り知れない恵みを覚え、皆を褒めたたえます。私たち自身の心は弱く、暗く、また罪に妨げられているために、恵みの豊かさがわからないことが多くあります。しかしそういう私たちを、あなたはいつも招いてくださいます。そういう私たちに、新しい計りを与え、あなたの御言葉に信頼する、聞く、信頼する耳と心とを与えてくださいます。どうか、あなたに信頼して、すべてをあなたに委ねていくことを教えてください。あなたの約束に従って、あなたの恵みの中を生きることができますように、またその恵みを証ししていくことができますように、導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。